掛川市議会だより、令和7年11月1日、第97号、令和7年8月、定例会の内容をお知らせします。主な内容、令和6年度決算の審議内容、補正予算などの審議内容、意見書、審議結果一覧、一般質問、今後の議会予定、議員研修会、表紙のキーワード、傍聴席。令和6年度決算の審議内容、一般会計、歳入総額、579億9781万円、歳出総額、564億2575万円、特別会計、歳入総額、246億1190万円、歳出総額235億8410万円。令和6年度は令和5年度に引き続き人と環境の持続可能性にチャレンジする予算として安全安心で持続可能な街づくりを進める事業を数多く実施しました。教育、子育て、福祉分野では原の矢学園及び紀藤学園の小中一貫校整備、タマリーナ屋内遊び場整備を実施しました。また、高齢者支援として高齢者公共交通外出助成金を配布しました。環境分野ではゴミ減量資源化事業として使用済み紙おむつ資源化実証実験などの実施、空き家対策として危険な空き家の除去やお片付け補助事業、安全安心分野では同ホーム線整備更新事業を実施しました。その他、掛川城天守閣開門30周年事業、掛川チャエンナーレ2024を開催しました。予算決算委員会では、令和6年度、掛川市一般会計歳入歳出決算の認定について、次の付帯決議を可決しました。付帯決議、1、オリーブを主力作物の一つに育成するとしてきたこれまでの取り組みと現状を早急に総括して、今後の基本方針と具体的方策を明確にすること。2、イノシシなどの有害鳥獣駆除頭数の増加と、それに伴う処理費用や従事者等の負担が増大している現状に鑑み、これまでの対策について処理施設の整備も含め抜本的な見直しをすること。なお、付帯決議をつけることで、施行についての意見や希望などを表明することができます。予算決算委員会における主な討議内容、文化・スポーツ施設が安全・安心に利用できるよう適正な予算配分が重要だ。現在のプラスチックごみの分別方法は環境には理想的だが、費用面を考えると焼却処理やリサイクル推進の手法をもっと柔軟に考える必要があるのではないか。施設の老朽化による修繕費の増加に加え、物価高騰なども重なり、厳しい財政状況だが、教育に必要な予算は確保すべき。予算不足により、すべての要望に応えることが難しい状況であるため、限られた財源の中で優先順位をつけることが重要である。システムの改修には多額の費用が必要なため、大きな財政負担がかかり、続けることが心配である。職員不足解消のため、健康管理やメンタルケアを充実させ、人材確保につながるように、組織のマネジメント力を高めることが大切である。予算決算委員会、主な質疑。総務分科会。
質問します。シティプロモーション推進事業委託の効果判定方法について伺う。
お答えします。 春のイベント情報と掛川市公式観光インスタグラムの二次元コード掲載の広告を中京圏で約180万部発行の新聞に掲載し、フォロワー数が増加するなど一定の効果が得られたと判断している。
質問します。救急出動件数が毎年過去最多を更新する中、救急安心センター事業シャープ7119の成果を伺う。シャープ7119とは、救急安心センター事業、急な怪我や病気で救急車を呼ぶべきか病院に行くべきか迷ったとき、専門家に相談できる電話窓口のことです。
お答えします。掛川市は人口1万人あたりの15歳以上のシャープ7119利用率が県内で3番目に高く、一定の効果があると判断している。文教厚生文化会。
質問します。紙おむつの支給は物価高騰による経済的負担を考慮していく必要があるが、どのような対応を検討しているのか。
お答えします。コロナ禍の収束に伴い、社会参加が活発化する中で、紙おむつの使用量が高まっている。予算内でできる限り対応を進めていく。
質問します。学校サポーターの人数は79人と、目標値を大きく上回っているが、十分に満足できている状況なのか。
お答えします。特別支援学級や通常学級における特別な支援を要する児童生徒が増加しており、依然として厳しい状況である。環境産業文化会。
質問します。イノシシなど有害鳥獣処理費用が高額であるが、検討状況と今後の方向性を伺う。
お答えします。捕獲頭数は増加傾向である。焼却処分は高額で、大型個体ほど負担が増加するため、費用の抑制と処理の方法の見直しを検討している。
質問します。自走式草刈り機のレンタルは好評だったが、土日の対応に課題が残る。令和6年度の成果を踏まえた改善策を検討しているか。
お答えします。令和6年度の貸し出し回数は115回。今後は自己対応が難しい自走式草刈り機に代わり、手押し式草刈り機を土日も貸し出し可能とし、自治区の予約に柔軟に対応していく。補正予算等の審議内容。令和7年度一般会計補正予算第3号、第4号の概要。補正額第3号、1億6974万円。補正額第4号、9億3978万円。補正後の予算額、626億5140万円。第3号は物価高騰への支援や教育環境の整備など、子どもたちの学びや市民の暮らしを守るための施策が柱となっており、安全安心のまちづくりを進める内容となりました。特に生活支援としての給付金の増加や、中学校特別教室、音楽室などの空調設備設置工事費の増加、蘇我小学校の校舎増築に先立つ設計委託とプール撤去工事費の追加、不登校児童生徒増加に伴う緑教室改修工事費追加など、教育施設の整備が多く盛り込まれています。第4号は9月5日に発生した台風15号などに伴う被災者への支援金、道路・河川の復旧工事、施設修理、22世紀農家公園や特育及び大東保健センターなどが追加されました。中山間地域振興推進費追加128万円、奈良ここ温泉施設及び休憩所における建築基準法に関する報告への負担金の追加。主な質疑。
質問します。今後多額の支払いが行われるが、建築をした株式会社森の都奈良ここの責任はどう考えるか。
お答えします。 株式会社森の都奈良ココはすでに解散しているため、責任の訴求は難しい。市の責任は免れないと考える。原野屋学園小中一貫校整備事業追加2600万円。小中一貫校建設地が決定し、現況測量、地盤調査が必要になったため、測量調査委託料を追加。主な質疑。
質問します。原野屋学園小中一貫校整備事業について、当初見込みと差額が生じた理由を伺う。
お答えします。プロポーザルの提案により、既存校舎を残したまま校舎南側の運動場に新校舎を建設するため、現地測量や地盤調査が必要になった。木造住宅耐震補強工事補助事業費増1520万円。県事業東海ゼロが今年度で終了することに伴い、問い合わせが増加しているため、木造住宅耐震補強事業費補助金の増額。主な質疑。
質問します。東海ゼロの事業拡大の可能性や急な対応に備えた方針はいつ明確化されるか。東海ゼロとは、昭和56年5月以前に建設された木造住宅を対象に、耐震診断や耐震補強を支援する補助制度や民間建築団体の組織化など、総合的な取り組みのことを言います。
お答えします。令和8年度以降、昭和56年6月から平成12年5月に建設された建物を対象とした啓発を実施予定だが、補助制度の拡充は未定である。県へ意見書を提出。令和7年9月30日に、次の意見書の提出について全会一致で可決しました。森の力再生事業の継続を求める意見書。引き続き森林整備再生を推進し、森林の公益的機能を発揮させるため、県主体の広域的な森林整備である森の力再生事業を令和8年度以降も継続実施されるよう要望する。8月定例会における審議結果一覧。審議の結果、予算6件、決算16件、条例4件、その他12件、報告2件を可決しました。全会一致で可決、認定、受理。予算、令和7年度掛川市介護保険特別会計補正予算第1号について、令和7年度掛川駅周辺施設管理特別会計補正予算第1号について、令和7年度掛川市一般会計補正予算第4号について、決算、令和6年度掛川市公共用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、令和6年度掛川駅周辺施設管理特別会計歳入歳出決算の認定について、令和6年度上西郷、桜木、東山、佐塚、倉見財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、令和6年度掛川市水道事業会計決算の認定について、令和6年度掛川市簡易水道事業会計決算の認定について、令和6年度掛川市公共下水道事業会計決算の認定について、令和6年度掛川市農業集落排水事業会計決算の認定について、令和6年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計決算の認定について、条例、掛川市職員の勤務時間休暇などに関する条例及び掛川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、掛川市議会議員及び掛川市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部改正について、掛川市消防団条例の一部改正について、 その他、桃園学園組合規約の変更について、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市企業層、令和6年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について、令和6年度掛川市公共下水道事業会計剰余金の処分について、令和6年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計剰余金の処分について、報告、健全化判断比率の報告について、資金不足比率の報告について、議発、森の力再生事業の継続を求める意見書、任第1号令和6年度掛川市一般会計歳入歳出決算の認定についてに対する付帯決議、文教構成委員会が全会一致で不採択、閉会中継続審査、高額療養費の自己負担上限額を引き上げないことを国に求める請願書、環境産業委員会が全会一致で採択、森の力再生事業の継続を求める意見書採択の請願書、総務委員会が賛成少数で不採択、市議会における曖昧な答弁の抑制と明確な説明責任を求める提案に関する陳情書、賛否の分かれた議案、議員名を申し上げます。創成会、藤原正光、塩崎克彦、杉山康弘、小田勤、山田雅彦、堀内博樹、鷲山紀夫、安田明、石川紀子、山田博、高橋敦人、松本仁、山本幸男、市民の声、山下博明、藤沢京子、久保野愛子、峰岡慎吾、久保野愛子、峰岡慎吾、共に作る掛川、富田真由美、鈴木久弘、日本共産党議員団、勝川志保子、みんなの波、川上志摩。なお、議長、藤原正光は採決には参加しません。議案名を申し上げます。予算、令和7年度掛川市一般会計補正予算第3号について、令和7年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第1号について、令和7年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第1号について、この3つの議案について、勝川志保子議員は、反対、その他の議員は賛成でした。決算、令和6年度掛川市一般会計歳入歳出決算の認定について、この議案について、勝川志保子議員と川上志摩議員が反対、その他の議員は賛成でした。決算、令和6年度掛川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、令和6年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について、令和6年度掛川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、この3つの議案について、勝川志保子議員は反対、その他の議員は賛成でした。条例、掛川市個人番号の利用に関する条例の一部改正について、その他、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市老人福祉センター、掛川市児童館、この3つの議案について、勝川志保子議員は反対、その他の議員は賛成でした。その他、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市自転車等駐車場、掛川市駅周辺駐車場、掛川大手門駐車場、掛川城公園駐車場、 この4つの議案について、富田真由美議員、鈴木久博議員、勝川志穂子議員が反対、その他の議員は賛成でした。その他、公の施設の指定管理者の指定について、森林果樹公園。この議案について、勝川志穂子議員は反対、その他の議員は賛成でした。請願。高額療養費の自己負担上限額を引き上げないことを国に求める請願書。閉会中、継続審査。この議案に関して、勝川志穂子議員が賛成、その他の議員は反対でした。請願、森の力再生事業の継続を求める意見書の採択の請願書。この議案について、勝川志穂子議員は反対、その他の議員は賛成でした。一般質問 Q&A。 各議員の通告用紙の QR コードは紙の議会だより6ページ右下にあります。各議員のすべての一般質問も QR コードから聞くことができます。
創成会、杉山康弘、質問します。森掛川インターチェンジを生かしたまちづくりの推進を、今後改定される予定の掛川市都市計画マスタープランには、森掛川インターチェンジを生かしたまちづくりについてさらに具体的に示すべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。地域特性を反映した計画を進める。森掛川インターチェンジが持つ広域交通の利便性を生かした地域振興拠点としてのまちづくりを進めるため、地域住民とのワークショップや関係団体からの意見を反映し、令和10年改定予定の都市計画マスタープランに具体策を盛り込む予定である。
その他の質問事項、中山間地域振興計画の策定について、戦後80年の節目を迎えた市内各所の戦没者慰霊碑の管理について、共に作る掛川、富田真由美、質問します。南部地域への早急な屋内プールの新設を、猛暑での水泳授業中止や教職員の負担軽減、施設の維持管理コスト削減のため、水泳授業集約で南部地域に屋内プールを新設し、児童生徒の授業と市民の健康増進に活用すべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。南部地域の屋内プール新設を検討していく。屋内プールは天候や季節に左右されずに利用でき、市民の健康増進やスポーツ活動の拠点として意義がある。学校の授業との教養も施設の有効活用や維持管理の効率化の観点から十分に検討する価値があることから、規模や機能などのほか、財政面での負担も考慮しつつ、新設を検討していく。
その他の質問事項、今後10年を見据えた掛川の教育について、学校事務職員の業務改善について、みんなの波川上島、質問します。掛川市の農業の再生と支援を、移住施策と組み合わせ頑張る新農業人支援事業の活用や、地域おこし協力隊を積極的に募り増員し、移住と農を一体的に進めるべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。移住と農の一体的な支援を進める。農業に関心を持つ移住者には、農地付き住宅などの小規模農地を探す方から、頑張る新農業人支援制度など、本業として就農したい方まで様々なニーズがある。これらのニーズを丁寧にヒアリングしながら、地域おこし協力隊とともに、移住者の住環境と農環境を合わせたサポートを進めていく。
その他の質問事項、健康な心と体を育む、より良い学校給食について。共に作る掛川、鈴木久博、 質問します。地区要望制度1件あたり30万円の限度額を見直す考えは、地区要望制度の1件30万円までは、数十年変わらず同額であり、地域の身近で切実な要望解決は進捗していない。制度運用状況を分析し、1件50万円程度に引き上げるべきと考えるがいかがか。
お答えします。安価で効果的な工法により、現制度での対応に努める。地区要望に対応する工事の予算額の目安は、迅速かつ公平、またおおむね年度内に完了できる規模を一定の基準として設定している。物価高騰が大きな課題であるが、工法改善や材料支給制度を活用し、安価で効果的な修繕工事により、現制度での対応に努めていく。
その他の質問事項、新エコポリス工業団地第3期事業の進捗と情報提供のあり方について、県道掛川袋井線西田地内のバイパス化について、掛川市総合計画の進捗と政策企画について、市民の声、山下博明、質問します。子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりを、共働き世帯が増え、友人宅で遊ぶ機会も減り、地域で気軽に寄れる子どもの居場所は減っている。放課後や長期休みに子どもたちが安心して過ごせる場所は、市内にどれくらいあるか把握しているか。
お答えします。市内42カ所のほか、多様な場も居場所と認識している。放課後児童クラブや児童館など少なくとも42カ所あると把握している。一方で、子どもの居場所とは、子どもが過ごす時間や人との関係性も含む広い概念であり、部活動、塾、友人宅、オンライン空間など、子ども自身が居心地よいと感じる多様な場所や活動も居場所となりうると考える。
その他の質問事項、暮らしに寄り添う真心 DX、掛川市のデジタル行政の活用・改善について、広域避難所や津波避難タワーでの暑さ寒さ対策などや、支援を要する方々の避難について。創生会石川のり子、質問します。森林環境譲与税の活用方法は、国は令和6年度から、一人年額1000円の森林環境税を導入し、各県、各市町村へは森林環境譲与税として交付される。この譲与税をどのように活用しているのか、具体的な内容について伺う。
お答えします。持続可能な森林管理と地域社会への貢献を目指す。森林環境譲与税は、森林を守り、育て、活用するための税金で、主に森林整備、人材育成、木材利用、普及啓発の4つに活用している。さらに市独自の取り組みとして、おかえり森総合対策事業補助金制度により、市民が自分たちで森林を守ったり、地域振興の推進につながるような活動を支援している。おかえり森総合対策事業の森は森林と書いて、森と振り仮名が振ってあります。
その他の質問事項、車両も安全に通行できる道路の維持管理を。創生会山田博史、質問します。掛川茶の未来を守る生産者への支援策を。掛川茶は本市の基幹産業であり、地域文化の核でもある。しかし生産現場では担い手不足や会食停滞といった深刻な声が上がっている。市独自の支援制度を創設する考えはあるか、見解を伺う。
お答えします。若手参入促進や会食支援などを検討する。掛川市は担い手不足解消に向け、若手農業者の参入促進や多様な働き方に対応し、短時間アルバイトの活用など、労働力確保策の検討を進める。会食支援では、県制度と連携し、 輸出に向けた碾茶や有機茶などに適した品種への改色支援を検討し、また輸出に取り組めない生産者への支援も検討が必要と考える。
その他の質問事項、令和の教育掛川モデル創出について。創成会高橋敦人、質問します。学校再編を機に学校プールのあり方について検討を。市スポーツ推進計画の素案中の施設再配置検討方針では、南部地域にプールを新設する案が提示されているが、市民の健康増進とともに、学校授業も共用できる屋内プールを設置する考えはあるか伺う。
お答えします。南部地域の屋内プール新設を検討していく。屋内プールは天候や季節に左右されずに利用でき、市民の健康増進やスポーツ活動の拠点として意義がある。学校の授業との協業も施設の有効活用や維持管理の効率化の観点から十分に検討する価値があることから、規模や機能などのほか、財政面での負担も考慮しつつ、新設を検討していく。
その他の質問事項、自転車道の創設について、避難指示における広域避難所の運営について、日本共産党議員団勝川志保子、質問します。想定を超える可能性がある自然災害から命を守るために、市は南海トラフ巨大地震などにおける犠牲者ゼロを目指し防災に取り組んできた。津波などから命を守るには、ハザードマップの被害想定を超える可能性も前提とした災害への備えが重要ではないか。
お答えします。想定を超える自然災害に備えた啓発に努めていく。災害時の備えは被害想定を超える可能性を考慮しておく必要がある。ハザードマップはあくまでも過去の災害をもとに作成されたものであり、一つの指標に過ぎないという認識を広めるとともに、災害時には自分の命を守る責任を持ち、最善を尽くすことの重要性について啓発に努めていく。
その他の質問事項、歩き回りたくなる中心市街地整備の土台として包括的な維持管理を。タマリーナ屋内遊び場の利用料金及び運用見直しについて。創成会鷲山則夫、質問します。障害者の就労が厳しい状況であるが、市の支援体制は。障害者の職種を広げられるよう企業や事業所などへアプローチしているか伺う。
お答えします。障害者の職業選択肢を広げる。市では障害者の職種の選択肢を拡大するため、企業などに対して職場見学を依頼し、障害者の特性を伝えるなどの支援に取り組んでいる。合わせて継続的な雇用を支えるため、企業などに対して職場環境の整備や合理的配慮の提供を周知し、障害者が幅広い分野で能力を発揮できるよう取り組んでいく。
その他の質問事項、8050問題について。創成会小田務、質問します。海岸線地域ビジョンの実現による市南部地域の活性化を。令和3年に掛川市海岸線ビジョンが策定され、そのビジョンを実現するため、令和5年に掛川市海岸線地域ビジョン実施計画が策定された。これまでの取り組みや成果など、進捗状況を伺う。
お答えします。掛川市海岸線地域ビジョン実施計画の進捗状況について、計画事業数91件中、すでに完了したものは4件、一部が完了したものや実施中のものは62件である。また、本計画の推進にあたり、より実行力のあるものとするために、重点エリア内で戦略的な取り組みとして位置づけたリーディングプロジェクトは14件あり、13件が実施中、未着手事業が1件である。
その他の質問事項、掛川市の文化と芸術を守る取り組みについて。 創成会山田正彦。質問します。地域クラブ展開における本市ならではの仕掛けを。オリンピックやパラリンピックにおける金メダリストや文化面での著名人を輩出している本市ならではの子どもたちや若者が将来の夢や目標に向かってワクワクするような構想や仕掛けがあるか伺う。
お答えします。多種多様なクラブで高め合える環境を展開していく。子どもたちの興味関心のある文化スポーツ活動は非常に多様化している。部活動の地域展開により多種多様なクラブの中から自らが興味関心を持つクラブを選択できることで、同じ興味関心を持つ仲間たちとともに主体的に活動でき、個々に高め合えるような環境を展開していく。
その他の質問事項。憩いの広場野球場、掛川球場のボールパークテーマパーク化構想について。市民の声、久保の愛子。質問します。市内小中学校における教員不足の状況とその影響は。様々な分野で人材不足が深刻化している。学校現場でも教員不足は重大な課題であり、その影響は教育の質の低下や子どもたちの学びにも大きな影響を及ぼしている。教員不足の状況と影響を伺う。
お答えします。学校現場の持続可能性を大きく揺るがす問題である。教員不足は掛川市だけでなく全国的に深刻な問題である。市内には教務主任が担任を兼務する学校や一人の教員が複数の役割を担わざるを得ない状況もあり、教育現場の負担が増大している。国や県への要望も抜本的な解消には至らず、教育の質の低下や教員の業務負担に影響を及ぼしている。
その他の質問事項。持続可能な地域社会を作るための施策について。創成会安田明。質問します。認知症高齢者の命を守る取り組み。認知症高齢者の増加が予想される中、行方不明者の早期発見にはGPS 機器による位置情報の把握が効果的である。そこで GPS 発信機などの購入費用の助成はできないか伺う。
お答えします。 GPS 発信機助成を調査する。認知症高齢者の行方不明対策として GPS 発信機の活用が有効と考える。携帯電話会社や警備会社などが提供するサービスを紹介し、購入費助成については他市の事例を参考に調査を進める。
その他の質問事項。市民の誰もが気持ちよく使える公園トイレに向けて。市民の声、藤沢京子。質問します。掛川市南北の均衡化への取り組みは。南部の地域医療の充実は急務である。地域の医療提供体制づくりに一層力を入れるとともに、移動型診療などこれまでにない発想の展開や支援が必要と感じるが、見解を伺う。
お答えします。南部の地域医療体制を充実させていく。南部への医療機関誘致や診療所の診療機能を維持継続していくための事業継承支援について検討していく。移動型診療は医療アクセス向上に有効だが、医療従事者の確保など課題も多い。小笠井医師会や関係機関と連携しながら地域医療の充実を研究していく。
その他の質問事項。掛川市における上下水道管の安全対策について。
今後の議会予定。これはホームページにも掲載されています。なお、10月1日現在の予定です。今後変更される可能性があります。11月定例会は11月13日木曜から12月15日月曜。議会予定、11月4日火曜、9 9時全員協議会、13日木曜9時30分本会議、開会議案の提案説明、21日金曜9時本会議代表質問、25日火曜9時本会議一般質問、26日水曜9時本会議一般質問議案質疑委員会付託、本会議終了後予算決算委員会、28日金曜9時文教構成分科会文教構成委員会、12月1日月曜9時総務分科会総務委員会、2日火曜9時環境産業分科会環境産業委員会、9日火曜9時予算決算委員会、15日月曜9時30分本会議委員長報告質疑討論採決閉会、1月15日木曜9時全員協議会、議員研修会。掛川市議会では議員の能力向上を図るため議員研修を行っています。8月1日に開催された第19回桃園議員交流フォーラムでは、関東農政局静岡拠点地方参事官の河合良子氏から、荒廃農地を考えるをテーマに、荒廃農地再生の可能性や特産品開発の未来について学びました。また8月14日の議員研修会では、株式会社アラマホ氏代表取締役の戸田裕也氏から、動画を活用した情報発信をテーマに、効果的な動画制作の基礎や演習活用方法を学びました。今後議員研修会で得た知識や経験を生かし、議会活動をさらに充実させていきます。表紙のキーワード。今号も生成 AI を活用して表紙を作成しました。秋、金木星、議員と市民、意見交換などのキーワードをもとに、掛川、わ、ミーティングの様子を表現しています。季節感を感じさせる穏やかなイラストとなりました。三つの輪は、最初は話の輪、次は車輪の輪、三つ目は平和の輪という漢字が使われています。傍聴席、議員、職員も市民の声を大切にした議論が進んでいました。しんちゃんさん、50代。市長、当局は質問にもっと真摯に回答すべき。議員はもっとしっかり追及すべき。自治区役員さん、60代。市長の答弁が答弁になっておらず残念だ。もっと議題を発展させてほしい。匿名。実際に傍聴することで、問題に対する各議員さんや担当者様の熱量などを感じられた。匿名40代。市議の質問が翌日の新聞に掲載されるなど、掛川が注目されていると感じます。掛川大好きな T さん、50代。働く仲間や地域に住む私たちの思いを代弁する姿を拝見し、大変心強く感じました。サッサさん、40代、会社員。耐えられない暑さ、体育館のエアコンが学校としても避難所としてもつくといいな。春友さん、40代、会社員。令和7年11月1日、編集発行、掛川市議会、静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1、電話0537-21-1160。紙の市議会だより12ページ、右下隅にホームページの QR コードが載っています。